続いて聖書朗読に移ります。本日の聖書箇所は出エジプト記20章の8節から11節、教会備え付けの新改訳聖書ですと、一番最初の前半の部分になるんですが119ページになります。聖書朗読出エジプト記、20章の8章から11節をお読みいたします。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事をしてもならない。あなたもあなたの息子娘それにあなたの男奴隷や女奴隷家畜またあなたの町囲みの中にいる在国異国人も在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海またそれらの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それいえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものと宣言された。本日のメッセージ安息日についてと題して鈴木、牧師に取り付いていただきます。
はい、おはようございます。今日はですね、安息日についてのメッセージをするんですが、その前にちょっとだけ全く関係のない余談をさせていただきたいなと思います。というのはですね、この2週間の間に、日本からの友人も含めて何人かの人から同じような質問を受けたんですね。それは皆さんもニュースでご存知だと思いますが、9月の11日にコーランを焼くと言って、言っていた牧師がフロリダにいましたよね。そのことについてジョーさんとかどう思うんですかとか、私の古い友人とかもあれって何とかっていうふうに、聞いてきてくれまして、本当にそうか、いろんなふうに注目されてるんだなということに気がつきました。それでですね、私なりにどう思ってるかっていうことについて簡単に説明したいんですけれども、その役と言ってた人が本当に役つもりだったのかどうかまずわからないので、そのことについて何か言うことはできないと思うんですが、とりあえず言えることは、もし本当に役つもりだったならば、やはりそれはイエス・キリストの教えとは違うんじゃないかと私は思いました。それはですね、イエス様が迫害する者のために祈りなさいと言いましたね。迫害する者のために祈りなさいと言っているその言葉から考えると、その役という話はかなり違うのではないかというふうに感じるわけです。そしてですね、そのことについて、考えていくにあたってですね、8月の間に私が参加したある勉強会での話をしたいんですが、8月の確か第1週だったと思うんですが、フラッシングで行われていた世界各地の教会から学ぶ会という勉強会に行っていたんですね。そこではエジプトのカイロで牧師をしているエジプト人の牧師が来ていて、その人がいろんな話をする中で、今も話題になっていますが、911の被害地であるツインタワーの跡地に、モスクが、跡地の近くにモスクですね、イスラム教徒の礼拝する場所であるモスクを作るということに対して、反対かどうかという話が出ていました。そのことについてですね、エジプト人のその牧師が言ったことが私はすごい印象に残りました。彼はこう言ったんですね。クリスチャンとしては、こう言えばいいじゃないか。そこにモスクを建てたいならば、建てればいい。でも、そのことで確かに傷ついている人たちもいるんだということは知ってほしい。でも、建てたければ建てればいい。なぜならば、私たちのイエス・キリストの教えは、隣人になりなさい。あなた方が隣人になりなさいだからなんだ。というふうに言ったんですね。これを、私が言っていても別にあんまり重みがないと思ったんです。でもこれはエジプトのカイロで牧師をしていて、たくさんの迫害を受けている。そしてつい最近も教会員の人が、あることがきっかけで殺されてしまったという、そういう迫害を受けている人がこれを言っていたので、私はすごく重みがあると思いました。確かに私たちは隣人になるとは何なのかということを本当に考えなくてはいけない。そしてその教えに基づいて 何ができるのかということを考えなければいけないんじゃないか、そういうふうに思ったわけです。ということで、キリスト教会が何をしていくべきなのか、キリスト教会が何をしていくべきなのかということを常々考えなくてはいけないなというふうに思いました。さて、ではそういうことで今日のメッセージに入りたいと思います。安息日についてのメッセージをしたいんですが、安息日についてはですね、十戒の中の四つ目の教えとして出てきます。十戒というのはもう言葉の通り十個大切な人間の指針になる教えを出したわけです。その中の5から10個までは割と誰が聞いても、あ、私もそう思いますというような、こう分かりやすい教えだと思うんですね。ですから最初の5から10個までを話したいと思います。5つ目は父母を敬え、6つ目は殺してはならない、7つ目は姦淫してはならない、8つ目は盗んではならない、9つ目は隣人に関して偽証をしてはならない、そして10個目、隣人のものを欲してはならないとなっています。これはまあ倫理的にも分かりやすいので、ああなるほどというふうに思うと思います。しかし10回の中の1から4までの教えは神様と人との関係について教えているんですね。神様と人との関係、これを最初に出したんです。ですから神様が私たちとの関係を持ちたい、神様は私たちとの関係を正しく持ちたい、でこれがすごい大事な教えになっているわけです。そしてそれを学ぶにあたって忘れてはいけないのは、私たちの性質の中に神様との関係を持つのが苦手になっている部分がある。だからこの4つの教えはそれぞれ難しいものになるんですが、特に理解が難しくなるのがこの4つ目の安息日を守りなさいになるんですね。ですから十戒の中にはそれぞれの教えについて解説がちょっとずつ入っていますが、1から4の教えについて、この4つ目の安息日についての教えだけは一番長くちょっと詳しめに書くんですね。やはりそれは私たち人間がパッと聞いてパッと分かるものではない、だからそれを解説しようとして長く書くわけです。そして今日読んでいただいた十戒の箇所以外にもこの安息日のことについて書かれています。そもそも安息日の起源は何なのかと言いますと、創世記の2章にもうすでに出てくるんですね。創世記の2章に出てくるので、もし聖書をお持ちでしたらパッと聖書の一番最初を開いてもらえて、創世記の2章を見てください。創世記の2章1節と2節そして3節ですね、1から3までを読みたいと思います。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。天地創造の記事を読むと6日間で神が天と地を作ったと書いてあるんですが、実は7日目というのが入ってるんですね。その7日目は完成した、そしてそれを休む日にしたというふうに書いてあるんです。神様が休んだというふうにあります。私たちの日頃のこう価値観としては、特にこうそういうふうに思う人もいればいない、思わない人もいると思いますが、忙しくしているということが何か自分にとってのこう社会的に価値がある人に思える時というのがあると思います。自分は忙しくしている、それはいろんな人に必要とされているから、自分のまあ仕事がすごく役立っているからとか、忙しくしていることがまるで価値があるように思うことがあると思います。まあ、実際にそういう部分もあると思うんですが、聖書の中ではその忙しく働くこと、勤勉であること、勤労であること、そのことについてはそうしなさいと勧めています。 しかし同時にこの7日目に休みなさいということを勧めというよりも命令として、あなたは7日目に休まなければいけませんというふうに言っているんです。6日間一生懸命働いて7日目は休みなさいと言いました。ですから今日のですね、聖書箇所に戻りまして、出エジプト記の20章の8節からをまた読んでいきたいと思います。出エジプト記の20章の8節でこういうふうに書いてあります。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。この聖なる日って一体何だろう、この言葉自体がよくわからないと思いまして、いろいろと調べていきまして分かったことは、聖というのは神様の性質を表しています。ですからこれは神様の日にしなさいというふうに言い換えてもいいと思うんですね。安息日を覚えてこれを神様の日にしなさい。神様の日にするというとどんなことなんだろうと思うときに、まあ、ちょっとしたイメージしやすいこととして、アメリカの子供の誕生日会というのを思い浮かべてみました。アメリカの子供の誕生日会というか、まあ、特にこの地域ウェストチェスターカウンティーとか、まあ、マンハッタンもそうだと思うんですが、誕生日パーティー受けたまわりますみたいな宣伝文句が本当にいろんなお店にありますよね。いろんなお店で誕生日パーティーやりますと言って、その誕生日パーティーというのがすごい大きなイベントとして、その誕生日の時に誰かが主役になってその子の日が作られるというのが大切なイベントになっていると思うんです。この前ですね、うちの子が空手レッスンを施しているその教室で誕生日パーティーというのがありまして、まあ、連れて行って、まあ、ドロップオフする時にですね、まあ、ちょっと見てたんですね。そしたら、まあ、名前は忘れたんですけども、こういう感じで、はい、I'm Michael 先生です。みたいな感じで、あ、Michael 先生っていうふうに言うんですね。I'm Michael 先生っていう、この、先生っていう言葉がこうついてて、あ、面白いね。先生って言われてんだ、なんて思って見ていて。そして、まあ、帰りにパッと寄ってみたらですね、畳の上でピザを食べて、ケーキを食べていまして、あ、日本の空手の道場の人が見たらなんて思うかなって思って、ちょっとそこで、ふふふっと日本人としては笑ってしまったんですが、まあ、いずれにしてもその誕生日パーティーというのが、その話を聞いてみるととても楽しかったらしいんですね。空手をどういうふうに教えたのかよく分からないんですけれども、楽しい日を作って、その誕生日を迎えた子どもの特別な日、その子がもう主役でその子だけが注目される日というふうにされていたわけです。聖なる日としなさい、こう神様の日としなさいというときに、神様が主役になっていて、神様を覚えて神様を大事にする日を作りなさいというふうに言われているわけです。9節を読みたいと思います。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。これは6日間の間に全部仕事を終えなさいというふうに言ってるんですね。10節。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。というふうに言いました。ですから、ここでは徹底的にですね、仕事をしないでというわけですね。自分の代わりに誰かを働かせるというのも、これは仕事であるからしてはいけない。で、ユダヤ人の多くは農業をしている人たちなので、彼らが、7日目に必ず休むというのは、いろんな犠牲が伴うのは明らかなんです。収穫の時であるとか特別な時期に今やんなきゃいけないことがあるはずなのに、その7日目をみんなで休むというふうに決めていたんです。ですからこれはすごい犠牲が伴っていたけれども、それをやりなさいというふうに言われてやっていたわけです。11節は先ほど創世記でも読んだところですが、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからであると書いてあります。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたというわけで、こうやって神様が安息日を作った、それを守ろうということ、これが大事な教えなんだと言いましたが、 他の箇所からもですね、安息日についてちょっと学んでみたいんですが、出エジプト記、同じ出エジプト記の23章12節では、ちょっと違うことが書かれているので、そこを見たいと思います。23章の12節。出エジプト記23章の12節は、6日間は自分の仕事をし、7日目は休まなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や在留異国人に息をつかせるためである。と書いてある。ここでは、この休むということが、神様を覚える日プラス、あなたたちも休んで、そこで力を蓄えて、また次からの6日間一生懸命働きなさいっていうところが含まれていると思うんです。6日間働いて7日目は休む。休んで力を蓄えてまた6日間働くということも入っていると思うんです。というわけで今までのことをまとめたいと思います。4つに教えがまとまると思います。1つ目は、安息日は神様の日として特別なものにしなくてはいけない。二つ目、安息日には仕事をしてはいけない。三つ目、これは神様が天地創造の時から定めたものであって、勧めであり、命令としても与えられている。四つ目、これは私たちの元気を回復させるためという意味もある。ということなんです。では、ここから私たちにとっての安息日とは何かを考えるときを持っていきたいと思います。まずは何曜日が安息日かという話です。ニューヨークはユダヤ人が多いので知っている人も多いと思うんですが、割とこれは知られていないのが、安息日は実は土曜日だったということです。日曜日の日が暮れたところから土曜日の日が暮れるまでを安息日としてユダヤ人はずっと数えてきています。現在クリスチャンの多くが日曜日が安息日として数えていて、その日に礼拝を持つようになりました。まあ、それは歴史の中でいろいろとあって、まあ、一応言われていることは、イエス様が復活した日が日曜日だから、その日曜日復活をお祝いしてというふうに言われています。ですからまあここの時点でですね、曜日を厳密に聖書通りにしましょうというふうになるとですね、これからもう話がずれてくると思うんですね。で、私が思うのはやはり、曜日ではなくて、7日に1回、その7分の1を神様に捧げるということに意味があるのではないかと思うんですね。曜日のことでこれを厳密にああだこうだああだこうだというふうにする必要はないんじゃないかと、私はそう思っています。ということで、土曜日であれ日曜日であれ、あるいは他の人にとっては日曜日以外が安息日にとして定めなくてはいけない人がいるかもしれませんね。そのことについて私たちは何か厳密にしなくてはいけないっていうのは、それはまた話が違ってくるんじゃないのかなと思うんですが、もちろんこれに関してはいろんな人の意見がありまして、人によってはもう必ずみんなで社会的にも日曜日を休まなくてはいけないっていうふうに言う人もいますし、そうでない人もいるので、ここは置いておいて、とにかく一つの考え方としては7分の1を神様に捧げるというふうに考えてみたらどうかと思います。何をしなくてはいけないのかということなんですが、仕事を休む、これですね、厳密にやろうとしたら本当に大変だと思うんですね。例えば私の妻の話をしていいですかね。私の妻の仕事はですね、もう本当大変でして、すごい男の子たち3人を追いかけ回していまして、はい、じゃあ安息日なので日曜日あなたを追いかけ回さないでいいですって言って、その通りになるかと言ったら絶対ならないわけですね。で、他にもいろんな話が出てくると思います。仕事ということで、じゃあ、こういうことをしたら仕事になりますよね、こういうことをしたら仕事になりますよねというふうに言って、何か厳密に仕事を当てはめていったとしたなら、これは仕事、これあれは仕事というふうにしていったならば、本当に聖書の中に出てくる、新約聖書の中に出てくるファリサイ派の人たちが 安息日のことについていろいろと問題を持っていたということと同じことが起きると思うんですね。仕事をしないというのは実際に難しいと思います。それぞれにとって難しいことだと思います。でもその中で自分にできる仕事を休むということを私たちは探さなくてはいけないと思います。これは本当に難しい。先ほども言ったようにユダヤ人たちだって休むのはすごい難しかったわけです。その中でその日を作っていたので、私たちも難しいのはよく分かっています。でも私たちの中で仕事を休むとは何なのかということを考えてみて工夫してみて、それをそういう日を作るという努力をする必要があると思います。そして仕事を休んで何をするんですかと言われたら、先ほども言ったように神様が主役の日を作ることです。神様を覚えていつもとは違う一日を過ごします。その中でこう礼拝に行って神様を賛美して、そして神様についての教えを学んで、神様を信じている人たちからのとお互いに話したりとかして、神様との時間を持つというのも大切なことだと思います。ですからこの礼拝というものが安息日の一つとしてこう利用されて祝福されるといいなというのが、こう私たち、まあ、牧師の思うことになるわけですね。そして他のクリスチャンの人たちもきっと同じように思っていると思います。休む日を作る、そしてその日は神様を特別に覚える日とする。私がですね、あるもう数年前の話になるんですが、ある女性がですね、こういう話をしてくれました。その人は育つ間にお父さんというのがあんまりいなかったっていう話から始まって、何かというと、どうやらトンネルを掘るこう仕事をしていたらしいんですね。トンネルを掘る仕事っていうのは、もうそのトンネルが作られる場所に行って、それが完成するまでの数ヶ月とか時には数年帰ることができなくて、そこで仕事をするそうなんです。ですからその人は、まあ、物心がついた時と言っていたので、何歳だったかよくわからないんですけど、おそらく4歳とか、まあ、もしかしたら5歳ぐらいまで行ってたのかもしれませんが、その時に初めてお母さんがある突然家にやってきた人をこう引いてきて、これがあなたのパパなのっていうふうに紹介されたそうなんですね。で、初めて自分はパパというものを知って呆然としてびっくりしてってなって、よく分かんなかった。で、どういうふうに接していいのかよく分かんなくて、どういうふうに話しかけていいのか分かんない。それが結構長い間続いたという話なんですね。で、まあ、その後もそういう仕事だったので、まあ、いなくなって、で、ひょこっと帰ってきてというような感じで、そういう、こう生活をしていた。で、その中で本当にお父さんとの関係を作るのが難しかったんだけれども、でも帰ってきた時がすごい特別な時間だったことは良かったところでもあったっていうんですね。特別な時間だから、もうお父さんのためにもう一生懸命お父さんのことにこうひっついていく、そういう時間を持っていたということなんです。で、この安息日っていうのは私たちにとってそんなような時間になるべきだと思うんです。日頃もちろん天の父と呼んでいて、父なる神様って私たちのお祈りの時に言いますけれども、やっぱりその天の父なる神様にひっついていない、ついていっていない、こうつながっていないっていう時間が多いと思います。安息日にお父さんとつながることができて、ひっついていって、そこからこういろんなことを学べると、自分にももう一度体の中から力が湧いてきて、きっと6日間の仕事にもいい影響を与えると思うんです。ということで、この安息日を守りなさいは神様の勧めです。そして命令です。そして大切なのは、これが私たちの祝福のもといになるということです。この7日目を大切に守って神様を特別にすること、それが私たちの祝福のもとになるということ、これが私たちに与えられている大切な約束なんです。ということで、 先ほども言いましたように安息日を守るっていうのはそれぞれの生活の中でこう工夫してうまくやらないとなかなかできないと思いますが、ぜひこれをですねちょっと工夫してみて考えてみて守るようにしてみていただきたいんです。そして神様につながって神様をお父さんとして迎え入れる、そういうことができるとこう私たちに神様の祝福がやってくる、これが私たちに与えられている約束です。ではお祈りする時をお持ちたいと思います。それぞれが、まあ、今日こういう機会に安息日について考える時間を持ちながら祈る時としてください。天の父なる神様、私たちが7分の1をの日をあなたに捧げてあなたを覚えることができる、それを祝福を感謝します。私たちがそれを守るためにそれぞれが工夫することができて、そしてあなたを本当に大切にする日を作ることができるように私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。